大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さん、今週も始まりました。大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週はですね、1月の末から2月の頭にかけて福島にちょっと帰った時の話なんかをしながら、そこで、まあ、当然のことながら、親父やお袋とちょっと会ったりするとですね、ついつい、親父やお袋の好きな曲をかけたくなりますので、今週はね、そんな曲をかけながら福島の話をしようかなと思ってます。まずは曲かけちゃおうかな。これ、ヘレン・カーという人が歌う Why I Love You。一曲目はヘレン・カーが歌います。Why I Love You 聞いてもらいました。この間福島に帰ってというのは、実は一つは仕事というか、福島の、福島市の、南に松川地区っていうところがあるんですけど、そこでいくつかの小中学校が合併して新しい、少量義務教育学校っていうのが、4月から開校します。そこのね、校歌を実は作ったんです。義務教育学校ってちょっと変わった名前ですけど、公立の普通の学校、私立の学校なん、一律のね、学校なんですけども、小学校1年生から、今の基準でいう小学校1年生から中学3年までを通して義務教育学校では、一つの学校でやることになって、要するに1年生から9年生までいる感じかな。だからすっごいちっちゃい子、6歳になるのかな、が小学校1年生で、中学卒業くらいだから14、15歳になるのかな、までの子たちが、学ぶ学校なんですけど、そこの校歌を、実は作ってまして、歌詞を作ったのは和合良一さんで、それで私が、作曲し、アレンジしたのはですね、なんと新進気鋭の高橋雄生っていうジャズピアニストです。もう知る人ぞ知る、今ナンバーワン注目のジャズピアニストですけど、彼に効果のアレンジしてみるって言ったらやってみたいっていうんで、ピアノのアレンジをお願いしましたけど、そんなのの、まだ4月開校なんで正式に学校で歌ってるわけじゃないんですけど、その4月から、歌う子供たちに指導って言ってもね、俺歌が下手くそだから、音楽家ですけども、歌とっても下手なので、どうしようかな、って思ったんだけど、まあ、学校には音楽の先生いるし、それからいつも一緒にやってるピアノの江藤直子さんにも来てもらって、ピアノ弾いてもらって、作曲して音楽やってんのにピアノも弾けないし、大丈夫か俺って感じですけど。なので、もうすでに子供たちが、私なんかでよっぽど上手に歌ってるんで、その子たちと一緒に、効果指導というか、全然指導なんかしてないですね。元気よく歌えって言っただけですけど、をやって、できました。そのついでというか、家にも帰ったわけですけども、なんかね、やっぱりちょこちょこ福島に今すごく行きたいなと思ってて、もちろん親にも会いに行きたいっていうのもありますけども、震災後ね、プロジェクト福島とかいろんな活動してちょこちょこ福島に行ってたけども、今そういうのが一応一段落してる中で、でもなんかね、福島で自分のやることを見つけたいんですよね。それで、少し前から、福島自主夜間中学校っていうところに関わったりとかいろいろ知ってるんですけども、それでね、ちょっと、これまた福島に関われるいいこと見つけちゃったっていうのが今回だったんですけど、ちょっとその話に行く前に、次の曲聴こうかな。トミー・ドーシー&フランク・シナトラで、I'll Never Smile Again。これもとってもいい曲です。トミー同士楽団でフランクシナトラが歌ってます。I'll Never Smile Again 聞いてもらいました。いい曲だよね。NHK でやってるジャズトナイトだったらこれ全部、クレジット言ったり何年録音とか言ったりするんですけど、ジャムジャムラジオはいつもそこまでちゃんと調べてないんで、いつだろうね。でもこれ戦前だよね。どう聞いてもね。初期のフランクシナトラだと思いますけどね。聞いてますか？お袋、親父。いい曲だよね。福島にね、行く、いろんな、なんか見つけようかなって思ってたら、言っちゃおう。福島市ってもともと、駅前が栄えてたわけじゃなくて、僕が子供の頃は、大町ってあたりで、駅からちょっと10分くらい歩くかな、東の方にね、歩いたところがすごい栄えてて、で、僕がいたのは福島第一小学校というところで、そこの区域の、 大町の商店街の子供たちっていうのが第一小学校に通ってたんですよ。だからそこの、万年筆屋の息子の純ちゃんとかですね、陶器屋さんの息子の黒田くんとか、同級生だったわけですけども、そこの商店街っていうのは、まあ、日本全国どこの地方都市もそうだと思うんだけど、そういうところがちょっと廃れてしまって、まあ、最初駅前の方、福島駅前の方にデパートが移転したりして、そこが栄えて、で、今度その後モータリゼーションで、街中とか駅前じゃなくて、郊外が栄えるようになっているというのが今の福島の状況で、で、その、それでも栄えていた駅前のデパートがなくなっちゃったんだよね、この間ね。それで、取り壊して駅前に新しいビルが建つ計画があったのがコロナ禍だったせいなのかな、理由はよくわかんないけど、鎮座してしまって駅前がただビルを取り壊しただけの空間になってしまって、お大丈夫か福島市ってちょっと僕思ったんですよね。あね、駅前がでも開くなら広場にしてさ、盆踊りとか音楽できるようにしたらいいのにってちょっと思ったけど、まあそれは置いといて、でもね、捨てたもんじゃないですよ。そんなことがあってにもかかわらず、その大町の方のかつて中心だったけど今はちょっと廃れてしまったあたりに、どんどん若い子っていうか、まあ、僕よりも若い人たちが、お店を作り出していて、しかももともとあった矢部内メガネ店っていうところのはまだそこにあってね、すごいおしゃれなメガネ屋さんなんですけど、そこの店主になるのかな、プロジェクト福島なんかやってる時にも側面でいろいろと手伝ってくれたりとか、まあでもなんだろう、僕が無茶やってるのを見ながら脇でハラハラしてたんだと思うんだけど、その矢部内メガネ店の矢部内さんなんかが、その辺の地域を盛り立てようっていうんでいろいろ頑張ってる姿が見えてきたんですよね。で、どんどん新しいお店ができてて、なんかこの辺り面白いぞってすごい思って出たっていうのが一つ。それと、さっき言った効果をね、和合さんなんかと作った時に、久々に和合さん と、ゆっくり話して、まあ、プロジェクト福島やってた頃は結構よく話したりとか、喧嘩もしたりしたんですけども、まあ、それでお互い忙しくなってしばらく会ってなかったりしたんですけど、今回効果作る関係で、いろいろやり取りしたり、会ってゆっくり話したりして、またなんか一緒にやりたいなって話になって、それで、これもう言っちゃっていいのかな、俺フライングしてるような気がするけど、まあいいか、和合さんと矢部内さんに相談してなんか定期的にやらないって話に今、なりだしてて、なんか、まだ具体的な何やるかとか日にちが出てるわけじゃないけども、定期的に福島の大町界隈とかあの辺でなんかできるんじゃないかなって僕実は思ってます。カジュアルな感じでね、なんか、かしこまってガーンってやるんじゃなくて、あとは、和合さんとだけじゃなくて、僕が例えば、東京のバンド仲間連れてってなんかやってもいいし、福島でなんか音楽やるときでもその辺で小さくできるんじゃないかなと思ってて、で、去年から郡山の駅前とかでコレクティブオーケストラっていうのをやり出したりとかしてるでしょ？郡山の、ティッシュボックスっていう、スタジオをやっている荒川くんなんかと一緒に、そういうのをやったりしてるんですけど、そういう動きと合わせて福島でちょこちょこ、肩肘張らないカジュアルなイベントをどんどんこれから春にかけて夏にかけてやれたらいいなってちょっと思ってるんですよね。ここで曲行こうかな。今度は日本の曲行こうかな。前かけたかもしれないけどね、僕大好きだから。伊藤ゆかりさんが歌う古い曲でジョニーエンジェル。これも素敵な曲です。伊藤ゆかりで、ジョニーエンジェル聴いてもらいました。これもいつだろう、俺がちっちゃい頃に流行った曲ですよね。1960年代の中頃、ひょっとしたら前半なのかな。今シティポップっていう言い方で日本のとりわけ70年代から80年代にかけての、ポップスが日本以外でもねすごい今流行ってますけども、なんかその辺のなんだろうな、いわゆる日本化したアメリカのポップスを日本に持ってくるって意味で言うと、僕は伊藤ゆかりさんがかなり初期の段階でそういう感じの先駆者なんじゃないかなって思ってます。福島での話ですけど、そんなわけで和合さんとなんかやったりとか、あとは大町の矢部内メガネ店の矢部内さんなんかとなんかやれたりしたらこれから先いいなと思ってると同時に、さっきも言った福 島のね、いろんな学校との関わりの中で言うと、この間もこの番組でちらっと言ったけど、福島の自主夜間中学校の学校の先生、とかでやりながら、なんていうの、自主夜間中学校の校歌を作ったのね。ちょうどコロナ禍の最中ですけど。で、そんなの流れの中で、福島に天神スクールっていう実際の公立の夜間中学校ができた流れがもう本当最高だって話を去年したと思うんですけど、その天神スクールにもこの間ね、行ってきて音楽の授業をやったんです。それもすごい楽しくて、その時には自主夜間中学を運営している大谷さんなんかも見に来てくれて、その時ちょっと約束して今度5月だったかな。4月だったかな忘れちゃった。自主夜間中学の方にも音楽の授業をやりに行くねって言ったりしてるんですけど、この感じが、なんか震災の後すごい肩肘張って福島でなんかやろうってしてた時期に比べるとすごく気楽に今、福島といい感じで付き合えてて、自分のある意味故郷とね、付き合えてていいなって思ってます。なんか、何の話してんだろうね。ちょっと照れくさいこと言っちゃった。次は何書けようかな。じゃあこれにしよう。名アルバムです。ジョン・コルトレーン&ジョニー・ハートマンというインパルスから出てるアルバムがあるんですけども、これの一曲目、They Say It's Wonderful。すごくいいですよ、この曲も。ジョン・コルトレーンのテナーサックスとジョニー・ハートマンのボーカルで、バックをやっているのはマッコイ・タイナーがピアノで、エルヴィン・ジョーンズがドラムス、そしてジミー・ギャリソンのベースという編成で、これ何年だったっけな ?1963 年 ?4 年まあいいや、アルバムから、They Say It's Wonderful 聴いてもらいました。ということで、なんか今日は、福島でこれから何やってこなって話を、してましたけど、久々にワンゴーさんと一緒にやれるのも楽しみだし、その商店街のね、ヤブウジさんなんかとなんか一緒にやれそうなのもすごい楽しみだし、あと去年今冬なんでやってないですけど、暖かくなったら郡山の、さっき言ったスタジオの、ティッシュボックスの荒川くんなんかと一緒に、他にもいっぱいいろんなメンバー入ってますけど、コレクティブオーケストラをまた郡山とかいろんなとこでね、ゲリラ的にやれたらいいななんて思っております。それと同時にですね、福島だけじゃなくて、なんといってもこの、ラジオ番組 KBS 京都をキーステーションに福島、ラジオ福島と静岡放送でお送りしている番組ですので、京都、本家本元の京都の方でも、ちょっといろいろ画策してます。ジャムジャムラジオ絡みでイベントできればいいなって思ってます。まだこれも言えないけど、ちょっと面白い動きが、多分夏前後にあると思うので、そっちの方も楽しみにしていてくださいね。できればそれが、福島の動きとか他の地域の動きともね、うまく関連付けられたらいいなって、思ってます。今日ラストは、私の大好きなスマイルという曲をハーモニカのトゥース・シルマンスがやってるバージョンがあるので、それを聞きながらお別れしたいと思います。大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。そしてこの続きはポッドキャスト版でもいろいろおしゃべりしてますので、そちらの方もぜひチェックしてみてください。ではトゥース・シルマンスのスマイルでお別れしたいと思います。大友義秀のポッドキャスト版でございます。本編で肝心なことを言い忘れちゃった。2月12日は私の、アルバムが出た日です。大友義秀プレイズクリスチャンマークレーというアルバムで、リトルストーンレコーズから、発売になったはずです。これどういうアルバムかというと、私のターンテーブルソロが収められていて、で、ソロの演奏なんですけども、使ってるレコードはすべてクリスチャン・マークレーのレコードを使って演奏されてます。クリスチャン・マークレーってどういう人かというと、この番組聞いてる人は知ってる人多いと思いますけども、私がやってるような、ヒップホップとはちょっと違うコラージュ的なターンテーブルの演奏の元祖の人です。私はこの人の影響を80年代前半にすごい受けて、それで今こうやって、音楽家になったわけで、だから私の尊敬する兄貴分みたいな感じで、実際に、80年代だ、日本に来日した時に僕は彼にくっついて回って、それで、なんというか、彼の演奏を、 学ばせてもらったというか、それでそのうち90年代になってからもう一緒に演奏するようになったりとか、あとこの間何年か前にやった札幌国際芸術祭ではクリスチャン・マークレに来てもらって彼の個展やったりもしました。あのクリスチャン・マークレ、ターンテーブルの演奏家だけじゃなくて美術家でもあって、むしろ美術家として今有名なんですよね。世界的な美術家です。だけどターンテーブルの演奏としてもすごい演奏家で、ただもうある時期から耳を悪くして、あの大音量の演奏ができなくなってしまったんで、ターンテーブルの演奏はもうやってないんですよね、残念ながらね。だけど、やってないんですけども、その代わりアコースティックでなんていうのかな、ジャンクゴミクズを拾ってきてそれを演奏するっていうようなことをやっていて、相変わらずすごいコンセプチュアルなんですけど、そのクリスチャン・マークレイのレコードだけを使って、コラージュして作ったのが、この大友義秀プレイズクリスチャン・マークレイというアルバムで、本当は本編でこれの宣伝すればよかったのかな。だけど4月の11日に新宿ピットインでレコ発ライブをやるので、それに向けて多分ジャムジャムラジオで一回クリスチャン・マークレイの、特集したいと思うんですけども、まずはとりあえず出たばっかりなんで皆さんぜひぜひチェックしてください。全6曲入りです。曲のタイトルもすべてクリスチャン・マークレイの作品から取った、タイトルが多いので分かる人が読むと、うん、なるほどと思うかもしれません。ジャケットもねすごいいいですよ。私が、自分で写真を撮ってクリスチャン・マークレイのレコードの写真を撮って、それをですね、デザイナーの、広田、菅子さん、って方が素晴らしいデザインにしてくれてます。他に入ってる曲は自宅で録音した曲も多いんですけども、自宅のスタジオでね、今これ録音しているジャムジャムラジオ録音しているここです。ここで録音した曲が全部で 1,2,3 曲かな。で、他の曲はもう他の3曲はすべてライブ音源で、一つはドミューンで2022年に演奏したもの、それから一つは、2021年にドミューンで演奏したもの、もう一つは、東京都現代美術館で2022年に、演奏したもの、そして、2024年の4月にポラリスで演奏したものが、収められています、でそれを、去年の秋から冬にかけてずっと僕これ実はもっと前からずっとこの大友義秀でプレズクリスチャン・マークレイのを作ってて、何回も作ってはやっぱりそれじゃないって言って発揮してもう一回作ってっていうのを繰り返して、やっと去年の暮れにこれなら出せるっていうのを作れたんですよね。自信作です。リトルストーンレコーズから大友義秀でソロワークスの第2弾として出てますので、ぜひぜひポッドキャスト版もう完全に宣伝になってますけども、ぜひぜひぜひぜひ皆さん買ってください。限定版ですからね、限定というかもう今時は CD は限定でしかプレスしてないけども、もう今買わないと野菜と一緒でなくなっちゃいますよ。ぜひ買ってください。きっとAmazonとかでも買えるかな。それからいろんなレコード屋さんとかその他、私のライブに来てくれても買えると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで今日のポッドキャスト版は大友義秀でプレイズクリスチャン・マークレイの、PR をさせてもらいました。大友義秀のジャムジャム、口が回らない、大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。